マタイによる福音書6章9節。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。天地創造の神様は、私たちが信頼せずに拒むとそこでは働かれませんけれども、私たちが信頼をしてお招きするとそこで働かれるというお話です。今日から主の祈りについて学んでまいります。キリスト教会の礼拝でもうすでに何百回も何千回もこの祈りをなさってこられたことと思います。しかし冒頭の祈りの言葉が意味が非常に分かりにくいものがあります。天に増します我らの父よ、その後の皆を崇めさせたまえ、これが何を意味しているのかはっきりわからないことが時が多いと思います。どうしても抑えなければならない点が3点あります。崇めるという言葉の意味をまず見ていきたいと思います。元の言葉では、その相手を聖なるものとする、聖なるものとする、対象を聖なるものとするという意味です。全く反対の意味の言葉を挙げると、相手を汚れたものとする。2000年前のユダヤでは、主イエスに出会った人たちが病気癒されて、恵みの言葉を聞いて、さまざまな奇跡を体験して、この方が救い主である、メシアであると認めて、この方を聖なるものとして大切に褒めたたえ賛美しました。これが崇めるという意味です。第二の点は、聖なるものとする、崇めるという言葉が受動的にされるというふうに、されるという言葉で祈っている点です。人々が神様を崇めますようにではなくて、父なる神が聖なるものと崇められるように受動体で祈っています。人々というのが省略されています。省略することによって、人々以外の広い意味につながっていくことになります。例えば自分自身の心の中にある閉ざされた扉までもこれが含まれるということになります。第三の点は、皆がという点です。元の言葉では、あなたのお名前がと書かれています。天の父よと呼びかけた後に、あなたのお名前がと祈りが続いています。ユダヤ人の感覚では、名前というのはその人の本質や正体、本性を表すものだという考えになります。名前というのがその人の中身を暴露するものだというふうにユダヤ人は考えています。 ですから主の祈り、最初の冒頭の祈りは、天にいらっしゃる父なる神様の本性が、その本質が、人柄が世界の隅々において聖なるものと高く評価され賛美されますようにという祈りですだと言えます。皆を崇めさせた前というふうに祈ることによって、すべての人が天の父の人柄、その輝きを深く信頼しますように、天の父のその輝きを世界の隅々に至るまであらゆる人が深く信頼しますように、そんなふうに私たちは祈っているのです。さて、天国の神様はご自身で立てられたご計画、設計図に従って天地万物をお作りになりました。万物が神様の計画、設計図に従って歴史を刻むように、神様は万物を生み出し支え保っていらっしゃるところです。悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださっています。はじめに世界には何もありませんでしたけれども、そこに宇宙を作り、また私たちをも救ってくださいました。私たちは神様の手によって生み出されましたけれども、死んだらどこに行くのか、死ぬのを楽しみにされている方いらっしゃいませんでしょうか。死ぬの嫌でしょうか。私たちイエス様に罪許されて永遠の命をもらった人たちは、死ぬのを楽しみにしていいと思います。死ぬ時どうしたらいいでしょうか。イエス様は私を信頼しなさいおっしゃいました。自分たちでできることは何もありません。肩の力、手の力を抜いて自分の魂を父に委ねる、イエス様が十字架で祈られた通りに、私の魂をあなたにお委ねします、神様にはそういうふうに伝えて、家族にはお先に行ってきます、死んだらどうなるでしょうか。私たちの想像にもできないような神の国が待っているんです。皆を崇めさせたまえ、そう祈ることで私たちは自分たちを神様の設計図、計画、歴史に委ねる、神様を信頼して委ねる、すると、そこでイエス様が働かれる。私たちを見たこともない神の国に押し込んでくださる。そういう構造になっています。しかし多くの人間は神様を拒み続けています。預言者を通して隣人を愛しなさい、神様を愛しなさいと教えてくださっているのに、多くの人たちがそんなの面倒くさいから教会に行く人だけやってればいいでしょっていうふうに考えます。神様は悪人にも善人にも太陽を昇らせて、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださって、信じない人をも養ってくださっているのに、 多くの方々が恩人である神様から離れていっています。神様を信頼せず、神様を汚れたものとして考えて遠くに旅立ってしまっています。自分たちは面倒な神様から自由になって、神がやるなと禁止されたこともお構いなく勝手にやった方が面白いというふうに人々は考えています。そういう天地を作られた、そして自分たちをも作られた神様を汚れたものと扱うところから、地上の多くの問題が、すべての問題が生じているのです。政治がうまくいかない、一部の人だけ豊かになれても多くの人たちは豊かになれない、自然環境が壊れていく、家族が壊れていく、そして老いた果てには自分の健康までも壊れていく、生きる意味はどこにあるのか。イエス様は主の祈りを教えられた時に、祈り一番に皆を崇めさせたまえと祈りなさいとおっしゃいました。あらゆる人たちが天地万物の父なる神様への信頼を回復して、地上のさまざまな問題が解決されるように、人々が神様への信頼を取り戻すことで、神様の麗しい恵み豊かなご支配が回復するように、あらゆる人たちが神様とのつながりで幸せになれるようにと祈るように教えられました。そもそも天の神様というのはとてもクリエイティブな方です。力があって奇想天外です。本当に面白くて大きくて素晴らしい方です。そのような規格外の神様を、つまらなく平凡で小さくて力のない神だとしてしまっているのは私たち人間の方です。神様を信じる私たち教会に通うものであっても、どうしてか神様が働かれる余地を勝手に狭く限定してしまうということがあります。神様って私たちが祈ったところで、まさかご近所さんとの自分のトラブルなんて解決してくれないだろう、私たちが祈ったところでまさか神様は今探している大事な書類出してくれないだろう、見つけさせてくれないだろう、私たちが祈ったところでまさか数千万円の借金まで返す力はくださらないだろう、私たちが祈ったところでまさか今苦しんでいる病気まで治してくれないだろう、信じるものであっても私たちの心の中には神様に対して開いていない扉がまだいくつもあります。神様でもできないだろう、やってくれないだろう、そう勝手に決めてかかって祈りもしない、期待もしない、そんな先入観が偉大な神様を小さくしています。ですから私たちが日々聖書の御言葉を読んで黙想して、その教えを実行しようという試みは、そういう小さな小さな不信仰を塗り替えていく作業なのです。一方で父なる神様はいつも信じる者にご自身の偉大な力を体験してほしいと思って待ち構えていらっしゃいます。それなのに人間の方から、いやいくら神様だってこんなことしてくれないよねって心のドアを閉じてしまっています。私たちの心の中にいくつもの不信仰の扉がまだ閉まったままになっているということがわかると思います。 扉を開けて神様を招き入れる、主を信頼して入ってきてくださいと招き入れることができれば、そこで神様は力を十二分に発揮してくださいます。しかし閉ざしたままであれば、神様は奇跡を起こしてくださいません。皆を崇めさせたまえ、地上のあらゆる人たちが父への信頼を取り戻すように。それにとどまらず、この祈りは自分たちの中、心の中の閉ざされた扉をも開いてください、開く勇気をください、そういう祈りになっています。2、3年前、ある方から、先生はみんなをバカにしてるというご指摘をいただきました。その通りだと思いました。でもその時は分かりませんでした。幼い頃から母親に、てる君は立派な人になるんだよ、偉い人になるんだよというふうに言われて育ちました。また最高の父親からは、お前は社長になるな、みたいなことをよく言われて過ごしました。高校に入って大学受験がうまくいったのをきっかけにして、みんなで喜んで、あ、もしかしたらそうかもしれないと本人も思うようになってしまいました。何か自分って大きな仕事をする人なんじゃないか、あ、しなくちゃいけないんじゃないか、裏を返せば自分は特別な存在じゃないかということでした。あらぬものを追いかけて30年過ごしてしまったんではないかと気づかされました。この9月10月、体からまたこう力が出なくて朝起きられなかったり、うつうつとして一日を過ごしたりということが続いています。で、仕事で力を十分に発揮できない。それでやっと分かったのは、あ、自分ってそんな大きな働きをする力は神様から授けられてないんだ、やっと分かりました。自分は小さな人間で、目の前のことを十分にやって、手を大きく広げるんではなくて、与えられた一つ一つの小さなことをさせていただいて満足すればいいのだ、やっと気づかされました。神様のご計画、信頼していただいた賜物の範囲で、いただいた力の範囲でやればいいんだな。ですから、こう自分を大きな人にしなくちゃいけないという脅迫観念からやっと解放されたのだと思います。目の前のことを大切にというのは頭では分かっていたんですけれども、心で拒んでいたのだと思います。ですから、その部分に神様を招き入れることができずに、なんか自分の力で自分を追い込むことで、なんとか多くの仕事をしようということで、神様の祝福を、働かれる余地をこうなくして、こう神様を締め出していたんではないかと思います。心の扉を開くっていうのは簡単ではないんだなと思いました。他にもいろんな点で自分自身不信仰、足りない部分がたくさんあると思います。こういうところがこう打ち砕かれますように、引き続きお祈りいただければ幸いです。主の祈りというのは、弟子たちがイエス様に教えてもらった通りの祈りです。2000年前、ガリレア湖畔で、またまちまちにおいて 弟子たちはイエス様と共に生活をする中で、自分たちとイエス様の間には大きな違いがあるというふうに気づいたと思います。イエス様って何が起こっても心配されない、どうしていつも心に平安があるんだろうか。朝早く暗い時間からまた徹夜までして、私たちが寝ている間にどうしてあんなに熱心に祈ってらっしゃるのだろうか。何かその祈りに秘密があるに違いないと弟子たちは感じていたようです。ルカの福音書11章を見ますと、弟子の一人が祈りを教えてくださいと願って、それに応えてこの主の祈りが人類に与えられました。主の祈りの特徴は何にも増して父なる神様に対する信頼が真っ先に現れることを祈っています。天にいらっしゃる父がすべてを整え備えてくださっている、目に見えないその事実に深い信頼を寄せることができますように、あらゆる恐れ心配を拭い去られますように、天の父のご支配が信じる者の心、また全人類に深く及びますようにと祈っています。でこの信頼さえうまくいけば、あらゆる人間の必要は満たされることになります。信頼を回復したところに神様が働いてくださるからです。私たち苦しいとき、辛いときに、ああしてほしい、こうしてほしいとお祈りをします。でそういう祈りをダメな祈りだということはできません。しかしその先に、まず祈り一番に、あなたのご支配に身を委ねます、私の魂をあなたに委ねます、まず信頼の祈りをすることができれば、その祈りの中で私たちは神様とより一層深い関係を、秘密の関係を結ぶことができるようになります。マタイ6章33節には、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられるとイエス様が約束してくださっています。その言葉をそのままお祈りにしたのが、皆を崇めさせたまえという祈りです。私たちの神様は繰り返しましたけれども、私たちが信頼したところで働かれます。しかし逆に、私たちが神を信頼せず、神を汚れたものとしてしまう部分では働かれません。ですから今日も明日も、まず神様への信頼を祈りで言い表すことによって、私たちはもっと神様と近い信仰生活、もっと神様を深く知ることのできる信仰生活、そして神様のご計画に自分自身を完全に委ねることのできる信仰を神様からもらっていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、皆を崇めさせたまえ、祈りの言葉をあなたへの信頼にの祈りによって始めてまいります。どうぞ私たちの心の中にある閉ざされた扉を開く勇気を与えてください。目覚めてあなたを知ることは私たちの人生です。 そして地上のあらゆる方々がますますあなたを信頼するものとなりますように、私たちに与えられた恵みを通して多くの方々が目が開かれることになりますように、そのためにまず信じる者一人一人を豊かに祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。